You're listening to Dear Superwoman, episode number 182. 182回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、今日これを録音しているのが9月の17日日曜日なんですけど、そう、私多分先週か先々週ぐらい、先週だったと思うんですけど、なんか落ち込むって言ってましたよね。で、落ち込んで具合が悪いって確か言ってたと思うんですけど、こうやって自分が体調が悪くて落ち込んでいるっていうことを言うっていうことは、なんかそれはそれでこう、なんていうのかな、いい、なんていうの、マイナスではないんですよね。なんかこういい反応があって、あ、自分は今疲れていて体調が悪くってなんか落ち込んでいるんだっていうことがに逆に気づけるっていう、その気づかないっていう人が多いと思うんですよね。で、気づかなくって、で、体調に出てきて、で、体調になんかその例えば大きな変化があって、私みたいに盲腸になったりとか、そういうことで、あ、自分はすごい体に負担をかけていたんだっていうのがわかるわけですよ。で、でもそうなる前に自分のなんかこう体調の変化に気づきながらそれに対処していくっていう、その自分で気づいているってことがすごい大切なんだろうなと思っているんですよね。やっぱ他のエピソードでも言ったと思うんですけど、その我慢することっていうのがその普通になってるわけ。いつも我慢してるから、我慢しなきゃいけないっていうよりも、我慢してなんとかやり通す、一日をこうやり過ごすっていうのが毎日の日課になっちゃうと、自分の体調の変化に気づかないことが気づらくなっちゃうと思うんですよね。それはなんかすごい良くないなと思って、自分の体調を誰かに、例えばソーシャルメディアで言ったり、私みたいにこうやってポッドキャストで言ったりするのって悪いことじゃないし、むしろいいことだなっていうのにすごい気づきましたね。うん、いいこと。で、そう、それで私は体調が良くなってきたんですよ。なんでかっていうと、すごいこれも大きな気づきだったんですけど、私いつも8月、9月あたりに具合悪くなるんですよ。8月の下旬から具合悪くなるんですよ、いつも。なんでだろうと思ったんですね。いつもそうなんですよ。なんかこのサイクルは、多分5年くらい前から続いてるんですが、なんだろうなんだろうと思ったら、夏で暑くてダメになっちゃうんですよ。で、最近の顕著、私のその体調の変化として、眠れない。あんまり眠れなくて、いい質のいい睡眠が取れなくて、具合が悪くなる。で、具合悪くなって落ち込む。具合悪いことによって落ち込むみたいな。いつもの自分じゃないみたいな。そういう時になるんですけど。で、私はなんかこの最近体調が良くなってきたんで、自分で思ったのが、暑すぎて冷房をつけてるんですね。で、自分の部屋、私たちの寝室に。で、寝室に冷房をつけると、その冷房がの音が大きいんですよね。で、それでなんとなく眠れなくなると。眠りが浅くなるっていうのがあったりとか、あとはなんかこの、暑いことで寝苦しくて何回も起きる。っていうのが、私は更年期だと思ってるんですけど、やっぱりその気温もやっぱ大きく関係してるんですよね。で、最近 4、5日前からですね、ニューヨークはすごい涼しくなったんですよ。急に涼しくなって、急に秋っぽくなってきたんですよね。で、そうなると俄然冷房をつけなくて音が静かになって、で、その体温も下がりやすくなるから。ね、眠れやすくなるんですよね。で、この眠りやすくなることによって、胃腸の調子も良くなってきて、胃腸の調子が良くなることによって、機嫌も良くなってきたみたいな。もちろん食べ物とかも関係してくるのは関係してくるんですけど、私、まあ、生理コーチっていうかね、ヘルスコーチですから、自分の食べるものについては、気使うんですね。で、食べ物じゃ、いつも同じものを食べているのに、なぜにこんな体調がおかしくなるんだろうみたいなのあったんですけど、睡眠中のは大切だなっていうのはすごい思って、やっぱりその更年期の人は、これを聞いてらっしゃる方で更年期なんてまだ先っておっしゃる方も多いかもしれないけど、 更年期半ばになってくると、もう眠れなくなっちゃうんですよ。半ばっていうか、更年期の際に入ってる最中の時、なんかプレ更年期から更年期に近づいている最中って、眠れないんですよ。で、ホルモンの変化もあって眠れないことが多くなる。眠れたとしても途中で起きちゃったりとかして、で、起きた後になかなかまた再び眠りにつけないみたいな。そういうことって増えるんですよね。で、眠れないことっていうのは私の中ですごいこう体を休める上で良くないことらしく、で眠れるようになったら胃腸の調子も良くなり、胃腸の調子が良くなると好きなもの食べられるようになるでしょ。でだからなんかそれで栄養のあるものも食べられるようになるし、もちろんジャンクもたまには食べますよ。ジャンクも食べられるようになるんですよね。でなんかその体の調子っていうのは気分にダイレクトと直接関わってくるんだなっていうを体験しました。さて、で、今週のゲストはですね、野口美穂さんです。野口美穂さんは2回目のゲストで来てくださったんですけど、前はその養子縁組とか、その子供を授かれないことに対しての、前ゲストに来ていただいた時に、この子供を授かれないことに対しての、その、もやもやとか、悲しみとか、こう、ね、苦しみみたいなものを共有していただいたんですけど、で、今回はその養子縁組で子供を、お子さんを、ミヤさんをお迎えになることによって、どういう変化があったかっていうのは私自身興味があったんですよね。で、美穂さんの体験を聞くことによって、私もなんかこう、なんて言うんだろう。いろんな理解が深まったし、自分の中にある偏見みたいなものも、とか、あと世間様が持ってる偏見みたいなものに気づくことができたし、すごい有意義な時間を過ごしたんですよね。で、やっぱり、その、子供、私も子供がいないし、で、養子縁組もやったことはないんですけど、子供がいないことっていうことで、やっぱりどうしても引け目を感じたりするわけですよ。それは自分の中での偏見でもあったりするし、で、子供がいないことで、それは、なんちゅうの、世間一般の夫婦として、夫婦っていう形とはまたこの家族を作る、家族っていう新しい枠組みの家族じゃない、その夫婦が、子供がいない夫婦っていうのは。それの枠組みのその世間一般の枠組みの外にいることによって、やっぱり引け目みたいなものを感じるわけですよ。で、だけど、それはそれで違うだけで、それ、その人生の形と子供がいて、で、家を持って、で、幸せに暮らすっていうもの。私たちの人生は、その子供がいない私たちの人生と違うし、父さんの子供がいる人たちの夫婦の人生も違うし、養子縁組をなさった夫婦のその人生も、この違うんだけど、みんな違うけど、それはそれで、どれも共存してていいものなのに、なぜか、その、夫婦として子供、夫婦間でのその実母、ジップとしての子供がいて、で、家を買って、で、子供を育てて、新しい社会に向かって、社会にこの、そこの子供を出していくっていう、それが王道みたいな、それだけが王道、それだけが正義みたいな、そういう気持ちに対抗するっていうよりも、またこういう人たちも、こういう形、愛の形、こういう幸せの形っていうのは、全然存在すべきだと思うんですよね。だけど私たちの中のその社会から受け継いだ偏見みたいなものが私たち自身を苦しめていたりとか、その新しい形をこう模索している人たちへのその圧力にも変わってしまうみたいな、そんな風な気持ちなんですよね。気持ちに気づいたっていうところがあるんですよね。これを聞いた皆さんはどう思うか聞いてみてください。では、See you later! 今日はですね、野口美穂さん2回目のに登場していただきました。なんで前からね、もう3ヶ月ぐらい前から美穂さんちょっと出てくださいって言ってたんだけど、お互いに予定が合わなかったり、忙しかったり、夏休みにそのうちに入っちゃったりとかして、なかなかうまく会えなかったんですけど、今日は忙しい時間をなんか合わせてなんか来てくださってありがとうございます。
こちらこそ、マリコさん、ありがとうございます。お久しぶりです
お
よ。
久しぶりです。で、今日、美穂さんに来ていただいたのはですね、前、会った日本に帰った時に会った時、2019年、多分10月末か11月ぐらい、11月初旬だったと思うんですけど、その時に、まだ、養子縁組を取るかは、どうかわからないっていう時だったんですよね。で、み
そう
ゆ
です。
さんを、そう、みゆさんを、
あ、
養
み
子
や、
に、
みや。
みや、ごめんなさい。みやさんを、養子に迎えるかどうかっていうのは、まだ全然決まってなくて、でも、申し込みはされてた時だったんですよね、その時。でも、どうなるかわからないって時だったんですよね。
そう。あの時は、多分ね、もう、やっとかないと、そういう手続きを一回、しておかないと、まあ、後悔してももったいないのでっていうことで、なんていうのかな、もう2人、その夫婦で、2人で生きていくっていう道を、もう半分決めてたのね。で、だけどまあ、記念受験じゃないけど さ、一応、まだ応募できるんだったら、やっとくだけやっとこうかっていう感じで、うん。で、そしたら、マリコさんに会った後、年が明ける前ぐらいに、まあ私、熊本県にある慈恵病院っていう、日本では、赤ちゃんポストとか、あと、匿名出産で何かと話題になる病院の、で生まれた子を、引き取ったのね。うん。で、まあ、登録、養子縁組のその親候補の登録のプロセスの中で、まあ、何回か足を運んで、向こうに。で、12月に行って、そして面談して、で、じゃあ、今度うちから行きますと、そのお家をね、どんな家に住んでるかっていうのを全国どこであっても、その職員さんが見に来るっていうプロセスも登録の手続きの中にあって、で、それがね、2月の本当に節分明ける前、明けたぐらいかな。私の中ではね、節分って結構大きな流れが変わる節目で、で、なんかそこから一気に加速していろいろ。で、そのお家を見に熊本からいらっしゃった職員さん二人を迎えに行った時に、野口さんって近々なんかご旅行とか、なんか長いこといらっしゃらないこととかってありますかねって言われたのね。で、ああ、とりあえず、なんか主人がちょっとインドに行くんですけど、それぐらいかなとかって話してて。で、家に着いて、まあ、ここが我が家でございます。なんとかなんとかって話をしてたら、お茶出しながら。そしたら、実はですね、って言って、ちょっとお願いしたい子がいるんですよ、いきなり言われて まだね、その登録完了してなかったんだけど、
え、ちょっと待って、その登録完了する前に、その12月に、その何回かその熊本の病院に行かれてるでしょ？で、その熊本の病院に行ってるときは、まだ全然、お嬢さんをこうお迎えするっていう、宮さんをこうお迎えするっていうことは何にもなか、まだ分かってなかったけど、何回もその熊本の病院には行ってたんですよね。
そうでね、そう
え、
ね、
そ
まあ、
の病、その病院に行くのは、その、なんていうんですか、適格者かどうかっていうのを病院が見定めるために行くんですよね。
そう。最初はね、2019年の夏に説明会が一回あって、で、結構たくさん夫婦が来てて、あ、ダメだこりゃ、みたいな。こんなたくさんいたら、うちはもう高齢だし、旦那は乳がんやってたから、がん患者だし、あ、もうこれはダメだと思って、美味しいもの食べて帰ろう、みたいな。そういう感じで。で、まあ、書類だけは出そうと思って、秋に出して。で、まあ、それがあった頃だよね。で、12月に、じゃあ面談に来てくださいって言われて。
え、その面談っていうのは、その会場に来てた人、誰もがする 面談なんですか？
あ、多分書類でいろいろ見られて、
うんうん、
まあ、この人たちだったらって言ったら次の段、その面談に行けるんだと思う。
OK、じゃあ書類選考はあったわけですね。
あったんだ、そうそうそう。
OK、OK、OK。
で、まあ、その2月までピュンと時間が飛んで、
うんうん、
で、その職員の方が、こんな子なんですよって言ったら、
うん、
ここにはないんだけど、今写真が、なんかね、
うん、
本当にへそのがついた赤ちゃんが、
うんうん、
ちっちゃい赤ちゃん用の体重計に乗って、あーってやってる、
スーパーだ、うんうん、
写真と、あといろいろなね、顔のアップの写真があって、ちょっと待ってください。この子今どこにいるんですかって言ったら、今熊本の病院の新生児室にいますよって言って、
うん、
ちょっ、え？みたいな。どっちですかって、女の子です。あ、みたいな。女の子欲しかったから。で、もう、今すぐ一緒に行っていいんですかねみたいな言ったら、いや、ちょっと待ってください。それはって言われて。で、まあ、うん、後追いする形で、いろいろね、こっちでも揃えるものとか買って、母と2人で新幹線飛び乗って迎えに行ったの。うん、もうだから、本当に、あの時はね、迷いというものが全くなく、もう、どこにいるの？今すぐ会わせてみたいな感じになっちゃった。
すごいですね。だって、その赤ちゃんの写真を見ただけで、ああ、もうこの子って思ったんですか？
あ、この子私の子だって。うん。
あ、もう思ったんだ。その時だって旦那さん出張にいたんでしょ？出張してたんでしょっけ？
あ、そこは、
あ、その時はいたんだ。
うん。そうそう。
オッケーオッケーオッケー。
そう。で、まずやっぱりその子のことが心配になっちゃうというかね。そう、どうして、誰が世話してるの？
もうその時点で親になってたんだね。
そうだね。
すごいですね。
ねえ。
旦那さんも一緒に行ったんですね、じゃあ病院に。
あ、そう、そのが、迎えに行く日は私と母しか行けなくて、
うん、
で、熊本に着いて、向こうで、まあ、一般の、その、お産をしたママさんたちと同じように、そう、入院をしなきゃいけなかったのね。
うん、え？
なんていうの？こう、個室に、個室を、与えてもらって、
で、
赤ちゃんのお世話の仕方を教えてもらうために。
あ、オッケーオッケー。オッケー。
あと、ね、粉ミルクの作り方とかも、全然わかんなかったから、
うんうん。
まず、新生児室に行って、したらさ、新生児室って本当に赤ちゃん工場みたいなんだよね。なんていうの、ボスベイビーって、アニメに出てくるような。そうそう。なんか、で、中にいる看護師さんたちがもうなんか天使のように、いそいそとお世話をしているみたいな。
うん、
で、この中のどの子だろうみたいな。で、じゃあ今連れてきますねって言って。中から看護師さんが出てきて、あ、野口って書いてある、野口って書いてあるって言って、もう書いてくれてて、名前を。
おぉ。
ね、出てきて、なんか、うわーみたいな。こんにちはって、
うん、
いう感じで。で、うん、そう、職員さんね、その、養子縁組の事業をやってる方たちも、みんな来てくれて。
うんうん。
で、まあ、対面して、なんか可愛いね、なんて言って、話をして。でも、そこからはもう、入院先のそのお部屋で、もうずっと、こう、息してんのかな、とかね。あ、なんか泣いてる、とか。もう、わたわた。
え、じゃあ、その病院でその新生児室に一緒にいたのは、他の、実際に出産を経たお母さんたちと一緒の部屋にいるんだよね。
そう。
で、どうでした？そこにいたとき。
あのね、なんかね、海のお母さんは産後5日目ぐらいでもう退院されて、で、一回もね、抱かなかったんだって。
うん。
抱っこしなかったんで、
うん、
それはすごい泣けるんだけど、自分の子供は、 育ての親さん、お父さんお母さんに託すから私は抱かないと、うん、最初に抱いてもらうのは、うんうん、育てのお父さんお母さんにしてもらいたいって言われたそうで、
うん、
で、ね、まあ、その看護師さんたちは抱っこはしてくれてたけど、なんかそういう、それで私がね、早く行って抱っこしてあげたいっていうのもすごいあったし、
うん。
うん、だからなんだろう、まあ、その病院の中ではね、そういう、術母さんが事情があって育てられないっていう赤ちゃんがちょこちょこ生まれてるので。
そうなんだ。
うん。まあ、あと、今から考えれば本当にいいところだったなって思うんだけど、ね、その、普通だったらもうみんなお父さんお母さんが毎日のようにどうしてるだろうって言って見に来たり、お迎えに来たりしてるのに、うちは2週間かな？私が行くまで。生後2週間。うん、ずっとお世話してもらってたのは看護師さんだけだったから、うん、なんか早くその短いけれどもこう親と一緒に いられなかった時間っていうのをちょっとこう取り戻せるように頑張ろうっていうふうに思いましたね。
うんうんうんうん。そこでその、あ、生みの親のその何て言えばいいの、これは日本語で、
ね、まあ、実母さんっていうかな、
実母さんっていうの、
うん、
実母さんと、美穂さんと旦那さんとの交流は、その、なんていうの、
うん、
実母さんの選択肢の中であるの？もう、それはもう一切会わないとか、今後会わないとか、そういう取り決めとかはあるの？
特にはないみたいだけど、やりとりは、うん、基本的に、もうどの団体も、その、養子縁組の斡旋団体もその団体を通じてしかしてはいけないっていうルールがあるのね。まあいろんなトラブルがね、うん、あるかもしれないと、返してくださいとかさ、
うんうん、
ね、そういうこともあるうるから、で、まあそれでお礼の手紙を書いたり、あとまあ1歳2歳の時の誕生日に病院を通じてプレゼントを送ってくださったり、でその時にまあちょっと手紙が書いてあったりとか、うんうん、するんだけど、まあちょっとあえて、うん、こう、積極的にはうちもしてないし、
うん、
向こうからもどうしてるんですかねみたいなのも、まあ、わかんない。SNS とかで見てるのかもしれないけど、あんまりないね。
Okay.
やっぱりさ、その、うん、あ、ごめんね。
うん。
やっぱり、その自分の人生生きていかないといけないので気になるけどでも安心してくれてるのかなって思ってる。
うんうんうんうんうん、ごめん、ここ聞いちゃいけなかったかなと思ったんだけど。
あ、いいのいいの、全然大丈夫大丈夫。
OK。 でそこでなんかこの私が思ったのはそのもういきなりその抱っこした時にもうすでに親の感覚だったじゃない。
うん。
うん。でそこからなんかもうあ私は母をこの子を守っていくんだっていうなんかこう親としてなんかもう気持ちがもうそこで芽生えたでしょ。でそこで多分でも知らないことばっかりじゃない。
そう、
赤ちゃん抱いてやることがいっぱいお世話ってか育ててその守るためにいろいろやることがあるんだけど何もわからないままやるわけじゃない。で、まあ、病院でね、教わったりとか、最初はするかもしれないけど、病院から出たらもう、美穂さんと旦那さんオンリーで、いろいろ手探りの中やっていかなきゃいけないわけじゃない？
そうそうそう。
うん。そこはどうでしたか？
あのね、まあ、熊本から岐阜に帰った時っていうのは、2月だったので、まず寒かったから、
うん、
ああ、こんな寒いところに連れてきちゃって、大丈夫かなっていうのが第一。で風邪をひかせないようにすごく気をつけてたのかな、うん、であと、うん、まあほとんどね寝てるので一日の大半をでまあやることといったらおむつとあとミルク飲ましてゲップさせてでまたゆらゆらして寝たらまた、だから最初の方は歩き出すよりもまだその大変さっていうと こう、眠れないぐらいかな。ね、そう。
そう、もう私、もうそれが、もうそれ、私なんかその子供を育てる人、赤ちゃんのその、見てて、すごいちょっと話が飛ぶんだけど、私のヨガの先生が、どうしても、その、サブティーチャーって日本語で代用の先生がいなくて、
代行の先
そ
生。
う、そう、代行の先生がいなくて、どうしても教えなきゃいけなくて、そう、お乳を飲ませながら、ヨガ教えたんですよ。でも、もう本当になんかもう、なんちゅうの、起こしちゃいけないっていうのと、起きたら大変っていうのも、なんかもうすごくなんか目の下にすごいクマができてて、で、それを見ててね、なんかもう、で、いろんな人、その子供育ててる人とかにも聞くと、It's so hard! It's so hard! って、でね、その、一
あ
人
る。
子供がいて、で、その後、その、IVF で、人工授精で子供、そうそう、体外受精で、双子が生まれた子がいるの、
うわ。
友達で。そう。で、一人のつもりだったんだけど、双子が生まれて、一気に三人になっ
三人。
て、そう、上の子が3歳、その時3、4歳か、4歳だったんだ。で、下の子生まれたわけ。もう
寝ら
さ、
れないよ、そんな。
そう。It's so hard, I can't do this ってずっと言ってたの。で、
かわいそ
そう、で、なんか
う。
そう、なんちゅうの、誰がもうちょっと子供を産んだ方がも、産めば産むほど楽になるって言ったんだっていう、なんかそんなようなことを文句言ってて、やっぱり、なんかもう寝れないっていうこと、もちろん子供は可愛いっていうのはわかるのよ。わかるんだけど、大変なのには絶対変わらないっていうのは、私のアイデアの中にすごいあって、
あ
そ
るよ、
の、
そう。
そう。だから大変だったんじゃないかなと思って。
大変よ。みんなね、子育ては大変よって言ってて、私は欲しい欲しいばっかりだったから、そん
うん。
なの、なんとでもなると思ってたら、これか、みんなが大変っていうのはこういうことだったのかっていうのが、ものすごく実感できた。だからそれが一番やっぱ寝られないっていうのが一番つらいね。
で、なんかもうさ、自分の時間なんてもうなくなっちゃって、そのすべてが子供の中心になるでしょ？だからなんかもうその自分がやりたいこととか、なんちゅうのかな、すべてをストップしな、させなきゃいけなかったんじゃないかなと思うんですけど。で、しかもなん
本当よ。
かそこで、なんかその自分の仕事とかもあったでしょ？
そう。でもね、私の場合はコロナがちょうど、起きた時だったから、コロ
そ
ナ
っかそっ
ベイビー
か。
なんだよね。
オッケーオッケー。
なんか外に行くと怖いし、あと、まあもちろん、イベント私仕事してるけど、イベントも全くなくなっちゃって、で、まあオンラインビジネスに移行しないとこれはまずいって思ってた時だったから、まあ、ちょっとそれも遅らせるとして、その子供がいるから。あれね、でも、そうだな。でもちっちゃい時、まだ1歳になる前に、バイリンガル MC の講座の一期をやってたから、まあ、なんとかまだ、なんて言うんだろう、こう、ハイハイしたり、歩いたりしない分、もう一回夜寝てしまえば、あとは自分のものみたいなところがあったかな。まあ、もちろん寝不足なんだけどね。なので、最初の1歳ぐらいまでは、割と、この先どうしようみたいなのはいろいろ練る時間があったと思うわ。でも、歩き始めてからは、もう、どこに行くか、こう、全然行動範囲が違うし、あと毎日どこか連れてかないといけないし、児童館とか、図書館とか、どっかの公園とかね。で、あとはもう、離乳食に、ね、なると、離乳食はまあもっと1歳前だけど、もう、こぼすわ、あからかすわ。もう、なんてことしてくれるのっていうことばっかりね。
そうだと思う。
そう、いや、もう本当に叫びたかった。
だって、Facebook で辛さが伝わってきたっていうかさ、
そうそう、辛い時しか私
そう。
Facebook しないからさ。聞いてくれ、みたいな。他にどこにも
そう。
泣き出せない
なん
か
か、
ら。
誰もこんなに大変だって大変だとは知ってたけど、ここまで大変じゃなかったみたいなことをなんかこう、Facebook で言ってて、いやもう本当にこう、美穂さんがここまで言うんだから本当に大変なんだろうなって思ってて、で、でもなんかその、なんちゅうの、それを、その出産した人たちと同じペースでやっていくわけじゃん。出産した人は出産した人でね、その、
もっと大変だと思うよ。
すごい大変だと思うの。で、最初の母親業ってその最初の1年か2年だから立って歩くまで、それまではだって家につきっきりなわけだ。まあコロナだったから美穂さんの場合はまた特殊は特殊だったかもしれないけど、その、なんちゅうのかな、孤
置い
立す
てか
るじ
れる
ゃん。
感じ。そうそう。なんか社会から置いてかれる感じっていうのかな。
そう。で、コロナだったからまたちょっとそれは違うのかもしれないけど、それはどんな感じだった？やっぱありましたか？そういうところは。
そうね。私の場合は、そう、まず体力的には、お産をしてない分、まあ、高齢とはいえ、アドバンテージがあったと思うのね。もう、パキパキ動けるし、やっぱり、お産した皆さん、本当に、その、おっぱいをあげないといけないからさ、それが大変だろうなと思って。あと、骨盤ずれ出たりとかさ、そういうね。あと、抱っこがしてるともう、本当みんな腱鞘炎になるって言うけど、本当になるのはよく分かって。で、あと、やっぱり傾くから、どっちかに偏って、ゆらゆらゆらゆらしてる。だから、こう、骨盤もずれる。あと、床に座っている時間が長い。で、あとなんか、もう体が何もしなくてもこうやって揺れてる。ロックしてる。小刻みロックしてる。
ラップ聞いてるみたいだね。オッケーオッケ
そう、これ。で、体のメンテをすごく必要としてる時期なのに、それができない人がものすごい多いよね、きっとね。
すごい大変だと思う。
まあ、それが一つね、体の不調が起きやすいのに、頼れない、なかなか誰かに頼ることができないっていうのとか、あと、そうね、社会的には、まあ、私の場合は結婚して16年間ずっと自分の好きな時間の使い方をできてたのに、いきなりパチッとそれが なくなって、9ヶ月っていうその助走期間がなかったからね。それでかなり抵抗したのよ。そう、
どういう意味？
なんとかして、この子がじゃあ寝たら、前と同じように、例えば SNS 出そうとか、なんか講座作ろうとか、っていうふうにあらがってた。私はここ、もう50前だし、その時はね、50前だし、あとそんなに労働ができる期間っていうのが 皆さんとは違って短いから、今やっとかないとっていう、子育てもあるけど、今やっとかないと、もっと大変になるっていう頭があって、だからちょっと無理をしすぎたかなって思うね。だけど、それが、焦るし、みんな、時間がある人たちはもう、インスタでガンガンいろいろ上げてるし、ああ、ローンチしましたとか、ね。で、ああ、なんかもう子供があんなに大きいからできるんだよなとか、ありましたよ。
やっぱさ、なんか、そう、なんちゅうのかな。そのインスタグラムもフェイスブックはまたちょっと最近違うのかもしれないけど、インスタグラムはさ、あれはちょっとなんちゅうのかな。見なくてもいいものを見ちゃうよねっていうのはあると思う。で、特にね、起業家の人、ビジネスをやろうって思ってる人とか、ビジネスをやりたいと思ってる人、やってる人とかを見ちゃうからさ、なんか、ああ、この人はこんなことやってる、あんなことやってるっていうのを、その、見ざるを得ないとか、開くと勝手
入っ
に
てき
入っ
ちゃ
て
う、
くる
バ
か
ーって。
ら、そう。だからなんか多分その、常に誰かと比べるっていうのはどこにあってもあると思う。だからお母さんになったらお母さんになった人同士の、その競争っていうかなんかそ
あるあ
の、
る。
あって、で、その、起業したくて、その、とりあえずその自立したくて、独立したくてやろうって思ってる人は、独立しちゃった人とその自分、独立してない自分を比べたりとか、 その比べる、きょ、比べる環境になっちゃうんだよね、ああいうとこ行くとね。
そうだよね。で、マリコさんはある？そういうの。今、
あるけ
ないの
ど、
かね。
あるけど、なんかうるさい人は全部ミュートして
私も なんかやっぱ心穏やかにいられることが第一だからさ、
そう。
まあ、申し訳ないけど、ちょっと、ね、元気になるまでは少なくとも。
なんかうるさい人って言うとすごい申し訳ないんだけど、私、そう、うるさいっていうか、私が、あ、もうなんかちょっと見たくないなって思う人はすぐもミュートするようにしてる。っていうか、その人が悪いわけじゃなくて、私が見てだ、いいか、だかっていう、そういう、すご
そうい いう
わ
時
が
な
ま
ん
ま
だ
な。
よ。まあ、でも全然いいと思う。自
それ
分
もそ
が
うだ
最
し
初
ね。
だもん。
そう、それもそうだしね。あんまり見てても、あれなのよ。自分のこのインスピレーションとか、この想像力とかがね、そがれるんだよね。だから、あまり見ないようにしてる。あれは。だから自分の投稿だけして、さっとやめるみたいな感じなんだけど。
ああ、私もそんな感じ。まあ、
そう。
自分の生徒さんとかはね、こう頑張ってると、ああって思って、積極的には見るけど、まあ、なんか目的がないと、ちょっと今、特にインスタは、マイナスになりやすい要素が多いからね。
その人の、
ね、
なんちゅうの、その人のシーズンに合わせて見たいときと見たいときがあるんだと思う。で、美穂さん、そこで、すごい、なんていうかな、長い間、ご結婚されてから、もう長い間ずっとお子さんが欲しいって思ってらっしゃって、で、最後の最後でなんかもう本当にね、お子さんは、持たないで、こう、生きていくって思ってた矢先に、ごめん、また名前忘れちゃった。みやさん。あ、みや
いいよ。
さんが来たわけじゃない？で、そこで実際にみやさんをお迎えして、その期待が高まってて、なんかこう、わあ、ここは聞いてないってがっかりしたこととかさ。なんか、あ、で、実際に来て、想像通りだったって思う、この二つのことを聞かせてほしいんですけど。
そうですね。まずね、やっぱり一番強烈に思ったのが、私の人生のパズルのピース、最後のピースがハマったっていうのはすごく思った。もう私明日死んでもいいって思って
そりゃ
て。
ダメだよ。
まあ、それぐらい もう悔いなしみたいな感じなんだけど、なんかそれ以上に欲しいものがあんま実はないのかもしれないぐらいね。やっぱり流産してからずっとそれが強烈に渇望として自分の中であって。で、ちょっとこれはその、なんていうのかな、マニフェステーションっていうか、引き寄せみたいなところがあるんだけれども、私はその、どうしてこんなに諦めきれないんだろうって思ってて、で、絶対いると思ったのよ。その、魂としてとかエネルギーとして。みやさんという子が。で、来ないなぁ、みたいな。何やってんだよ。
それい
で、
つ頃から思ったんですか？
ああ、そうだね。でも、流産してから35とかだから、15年ぐらい。で、その、いや、もう、来ないんだったらもうしょうがないけど、あっち行ったら、ってか自分が死んだ後に会えたら文句よ、みたいな。そういう感じ。なんで来てくれなかったのよ、みたいな。っていうぐらい、まあ、いるっていうのが感じてたのね。で、もちろん長年自分で産みたいという、どこかエゴがあったの。でも、お産に対する私どこかでちょっとこう抵抗があって、なんか、陰性化嫌だとか、自然に産みたいとか、もうだんだん年取っていくほど、それは無理なのね。でも、どこも受け入れてくれないとかね。そう、ハワイって産みたいとかね。そういうなんか夢を描いてたんだけれども、まあ、だんだんそれも選択肢がどんどんなくなってきて、で、そう、体外受精とか、不妊治療をやればやるほど、失敗して、もう私どうしようみたいな。 感じになって、で、まあ、養子縁組というのはどこかに頭にあったんだけれども、養子縁組までしてほしいのかな、本当にっていうのがずっとあったから、なんかなんていうのかな、こう、アクセルブレーキが同時に踏んでて、結局前に進めない状態。
OK。で、養子縁組のことは頭にはあったけど、実際に踏み切るまでにはその時間が経ってたわけじゃない？
そう
その、
ね。
養子縁組をする自分っていうのがあんまり好きじゃなかったじゃないですか、その当時。その美穂
やっ
さんの
ぱ、
今の話を聞くと。
そうだよね。やっぱりさ、本人も、まあ、ね、そういう事情で生まれてくる子はみんな、それはしょうがない、ね、それは変えられないんだけれども、その私と親子になった時に、本人の葛藤をどうやって支えられるんだろうっていうのとか、あと、まあもちろん、養子縁組で生まれてくる子にはいろんな事情があって、例えば、ね、お父さんが誰かわからないとか、あと、受刑者かもしれないとか、犯罪を犯してしまった人の子供かもしれないとか、まあ、あと、通常の妊婦さんよりも、検診に行ったりする率が少ないから、障害で思って生まれてくる可能性も、まあ、ちょっとは高いみたいなね。とか、覚悟が試されるのね、すごく。あ、ごめんね、ちょっと。で、覚悟できますかっていうふうに言われて、
言
ま
われ
だ、
たの？
まあね、そうね、ある団体さんに登録をしに行ったときに、昔ね、やっぱすごくそれが、養親に対する覚悟をすごく強く、求められて。でさ、そんなの子供いなかったらさ、別にもう、いつかも自分たちでさ、好きなとこ行って、自分たちにやりたいことやってって。なんでそんな、お願いします、私たちを親にしてください、みたいな。そんなこと言わなきゃいけないんだよ、みたいな。そういうところがあった
そう
ね。
ね、
で、自分で妊娠したらもう堂々と産んでやるわよ、ぐらいな。なんかそこが私はすごく違和感があって、その慈恵病院に行くまでは、なんか下手に見られてるような感じがあったの。
OK。
子供がいない。まあ、それは交通事故にあったみたいなもんで、ね、運が悪かったと。で、欲しいんだったら、こういうことを、全部受け入れられるんですよね。分かってるんですか？みたいな。で、お母さんが返してくださいって言ったらすぐ返すんですよ、みたいな。そ
こ
れ
れ嫌
を、
だね。
ねえ。だから、すごく時間がかかった。で
それ
も、
かかるよ。
悩んでる人みんなそうだと思うよ。
その、慈恵大病院だったっけ？
あ、慈恵病院。
慈恵病院は方針がちょっと違ったから多分、その慈恵病院に行ったんですか？
まあ、どんな考えをやってるのかも全くわからなかったんだけれども、面談したときに、まず、私たちは正直に、うちの夫は43か。で、男性の乳がんを経験してると。で、私はその時46だったんだけど、いわゆる、ちょっと向こうから、その子供を託そうと思う側からすると、ええー、みたいな感じじゃん。大丈夫な、ちゃんと生きていけるのかな、この人たちみたいな。で、まあそう思われてもしょうがないなと思って行ったんだけど、思いのほか大変でしたねって言って。で、やっぱ病院なので、がんで闘病している人たちに対する、コンパッションがすごくあって、なんか、こう、慰め、なんていうの、なんか癒されたというか、初めて話を聞いてもらえたっていう感じがしたのね。でも、それだけでもよかったねって言って。私の年齢についても、他の団体はもう43とか、で、切られちゃうと。で、もう申し訳ないけれども、メールでもね、 ちょっとお母さん高齢なので、申し訳ないですけど、うちでは無理ですって言われたりして、あ、まあ分かっちゃいたけど、本当にメールで来ると結構ショックだなって思ったり。
それはショックだよ。
そう。まあでも、
うんうんうん、
ね、これ聞いて考えてる皆さん、私47の年で、ね、生後2週間の赤ちゃんを授かったのでね、まあそこは何でもありですよ。
そういう、その、だから年齢制限をこう、設けること、ところで、その、一応その、慈恵病院は、そういう年齢制限を、まあもちろんあるとは思うんだけど、その、設けない主義だったのかな。まあ、ね、大体は43で、ね、今そういうふうに言ったけど、ほとんどのところは43っていう年齢制限があってって言ってたでしょ？
ちょっとね、
それは
法律に変わったのかな。うん。うん、なので、一応、明言してはいけないっていうことになってると思う。
うん、だと思うよ。だと思う。だって、なんちゅうのかな。育てる能力には変わらないわけで、もちろんその年齢っていうところで、その、成人したら、その年齢がプラス20に加わってくるだから、それくらいはあるのかもしれないけど、43歳の女性と、47歳の女性と何が違うのって何も変わんないじゃんって今すごい思ってて、だから今その年齢のところ、年齢制限っていうところにも私はすごい憤ってんだけど、
ある
ん
だね。好きで年取ってるわけじゃないんだよって。
そうそうそうそう。ね、
うん、
その人間として育てる能力があって育てる環境、ね、その一人の人間が育つ環境が整ってるかどうかっていうことに年齢は全く関係ないというか、すごい、それは、憤った、今。すごい、今、怒った。
うん、
7年。
まあね。まあ、育て始めて、私はね、自分が、その、30代とかで、子供を育てたことがないから、比べられないんだけど、まあ、体力的には、やっぱり、どうなんだろう。うん、産んでなくても、40後半から育てると、確かにしんどいのかな、って思うのは、
ちごさん。
うん。
ちゅうこさん、ナオミ・キャンベル52で子供だって育ててたじゃん。どういうふうに子供を出産、一回、実際に出産したのかどうかっていうのは私たちにはわからないけど、ナオミ・キャンベルだってね、ジャネット・ジャクソンだって50歳で子供を産んだじゃん。
でも、なんか、何とかいいんじゃないの？
なんか、もちろんそれはあると思うんだけど、その自分でやんなくていいっていうのもあるんだと思うんだけど、なんか年齢ってそんなに関係するのかなって今すごい思った。まあそこは、またおいおい話、そう、おいおい話として。で、ね、やっぱその葛藤があったわけじゃないですか。その自分が養子縁組で母親になるっていう。
うん、
で、養子を迎える他母っていうことに関して、自分の中でなんとなくのそのスティグマがあったわけじゃない。
うん、
美穂さんの中で。で、実際に養子縁組をして育ててみて、ここ、なんかどうですか？何か心境の変化はありますか？何かそれで何て言うんだろう？何て言うんだろう？養子で迎えたお子さんをお持ちのご両親とかになんかこう対してなんかこう言いたいこととかあるかなと思ったんだけど。
私が養子縁組に最初に触れたのは高校生の時にアメリカ留学してた先の一番仲のいい友達が、兄弟で養子だったのね。で、全然それ知らなくて、
うん。
うん。で、後で聞いて意味がわからないっていうか、まだその17歳で養子縁組ってあんまりよく知らなくて、で、まあ、子供ができなかったから、うちはこの子たちを、と繋いでもらったんだ、みたいなのを聞いて、システムとしては知ってたの。
うん。
ずっと。で、まだ、日本、ただアメリカでは、そういうこともオープンにしてもいいかもしれないけど、日本だとなんかかわいそうとか、いじめられるんじゃないかとか、まだ私はちょっと昭和のね、人間なので、最初の頃、例えば30代後半ぐらいにアメリカ人の友達に、You can just adopt って言われて、No, it doesn't work like that in Japan って言って、もう、それはないよ、みたいな。そこまではしないっていうふうに言ってたの。
うん、
だけど、まあ、時代が、こっちでも、 追いついてきたというか、日本でも特別養子縁組で授かったそういう有名人がカミングアウトしたりとかし始めて、割とその理解が知ってもらいやすくなってきたので、
うん、
まあ、そういうのもあって少しずつ抵抗がなくなってきたかなって思ったかな。
うんうんうん。
まあ、あと心配だったのが、まあこれは本当に理由で、うん、全然今とはなっては何にも思わないけど、その生みのお母さんがいて私がいて、でなんかこう会ったことないんだけれども、タグオブウォーっていうか、こう、なんていうの、私は産んだのよみたいな、私は育ててるのよみたいな、うん、こう、何か見えないバトルってあるのかなって思ったりしたのね。うん、例えば、うんうん、会いに行かせてくださいとか。で、その、こう、私のだけの子供にし、子供なにできればいいのに、って思うんじゃないかっていう心配が、実際養子を迎えてみたら、あのこの子には二人お母さんがいるんだと、で結婚すればまたお姑さんもお母さんになるんだから、なんかお母さんいっぱいいていいねみたいなちょっとそのノリが変わってきた。
その思考のし、ね、思考のシフトは意外に自然だった、うん、だったんですね。
そうだね。で、何がやっぱりそれを思ったのきっかけかというと、お母さんが、まず私たちに、をすごく信頼してくれて、
うん、
その自分は抱かないと。赤ちゃんは抱くのは、お父さんお母さんになってほしいと。最初になってほしいと。言ってくださったっていうのを話聞いたりとか、あと名前。名前はどうするかっていうので、結構その、これは、まあ、ほとんどの場合、育ての親さんがつけることが多いんだけど、うん、稀に自分がつけたいと。それを最後のその、この子へのプレゼントとしてっていうお母さんもいて、
うん、
そこはやっぱわかる。こう、うん、もちろんそれはそうですよね。お母さんの子です。
うん。
でも、育てるの私だよ、みたいな。
うん、うん。
そういうのがあったらどうしようかなと思ってたんだけど、それも全くなく、もう市役所に早く名前を届け出ないと間に合わないぞっていうところで、私つけさせてもらって、
うん、
2人、
うん
うん。だから、こう、本当に私たちの幸せを願ってますっていうのも手紙でもらったりしてたので、
うん、
ああ、ごめんなさいって思った、最初、そんな風に思って私って。そう、
なんかそのいろんな心配が実際にそのいろいろその事前に心配してたことがその実際にミヤさんを受け入れることによってあんまりなんて言えばいいのかな、取り越し苦労だったっていうところじゃない？
そうね、うん、
そうでしょ？なんかそれがなんかすごい美しいなと思ったというか、なんでかっていうとみんなだってね、この一人のそのミヤさんっていう子を育てたいっていう気持ちは、で、一人の人間を社会にこうね、
うん、
こう、届けたいっていう気持ちは、誰もが一緒なわけじゃない？産んだ子、産だ、育、産めなか、産んだけど、育てられないけど、で、だから、そのね、美穂さんが養子縁組したわけだけど、誰もが、この一人の人間としての命を育てたいっていう気持ちは、みんなあるんだなっていう。
そうね、
ここはすごい。うん。だからその気持ちは人間としてみんなあるけど、事情があってできなかったのをみんなで結局助け合ってわけじゃない？だからなんかそこが美しいなとすごい思ったけど。
そうね、本当にね、うん、こう、命を、のバトンをもらって次につなぐっていうか、だから、
うん、
そこは本当に血がつながっていない。血がつながってるお母さんが全力でね、お産して愛、それが本当に一番の愛、愛の表現。で、私はそれをもらって、そのバトンをもらって、この子を立派に社会に出せるようにするのが私の愛の表現。で、またそれは今度、ミヤが自分の子供とか、 まあ、子供ができなかったら養子縁組すればいいしみたいな、なんかそういうね、こう、ちょっと自分の中で、なんていうのかな、まあ、どっしりしましたね。
うん。てか、その、新しい循環が生まれてますよね、そこで。
そうだね。
なんかそれが素晴らしいと思う。
で、私、結構、その、オープンにしてて、昔、前から、その、不妊治療のことも、ツイッターとかでよくつぶやいてたのかな。で、私が子育てしてるとか、あと、まあ、こういう経緯で子供を授かったっていうのをつぶやいたらね、それを見てたあるカップルが、じゃあうちもって言って、本当に赤ちゃんが来て、で、この前、熊本のその慈恵病院で同窓会みたいなのがあって、それの時に話しかけてくれたの。
わーお。
もう、実は、って言って、野口さんのツイートがきっかけで、うちも、この子に出会いました、って言って。
わーお。
そう、だから、すごいなと思って。
そのツイートね、見てなかったら、その人だって、オプションとしてなかったわけでしょ、まあ、あったかもしれないけど、多分、一歩は踏み出せてなかったわけでしょ、なんかもう、それが、てか、繋がってるとこは繋がってるなって、すごい思いますね、本当。で、ここから、みゆさんが大きくなって、まあもちろんいろいろ方針があると思うんだけど、その、これは私がよくドラマで見る展開だから、ここは言いたくなかったら言わなくていいんですけど、ドラマで私の生みの親に会いに行くとかあるじゃない。その、養子で育てられた子だ。これはもう私韓国ドラマの見すぎなんだけど、あるじゃない、
そうなんだ。
そう、生みの親に私は会いたいって言って、お母さんって言ったりとか、うん、まあ、アメリカのドラマとかでもよくあると思うんだけど、美穂さんの頭の中で、その展開は予想したことあるでしょ？
ある。
それは、
そうだな。私、そう、それをね、他の両親の方にも、そんな時が来たらどうしますかって、この前その同窓会で、ちょっと座談会みたいなのがあって聞いてみたのね。意外と皆さんあんま考えてなくて私ぐらいかなと思って。まあ、いろんな可能性があるらしいのね。一つは、子供が、いや、産んでくれたお母さんがいるのは知ってます。でも、私、まあ、それはすごい感謝してるけど、私は、特に会いたいと思わないって言って、それで終わるケースと、あと、まあ、一回会ってみて、あ、そっか、こういう人だったんだ、と言って、まあ、そこで終わる。で、まあ、もちろん、その、交流が続くっていうこともあると思うんだけれども、まあ、年齢的には、どうなんだろう。ね、もうちょっと大きくなって、会いに行きたいって言ったときに、まず、そのお母さんが会いたいか、
確認しないといけないね。
もしかしたらさ、ね、結婚して自分の別の子供がいるかもしれないし、そのことを昔養子縁組に出したということをパートナーが知らないかもしれないしさ。だから、そこはちょっといろんなシナリオのパターンがあるだろうなって思ってる。あ、もし、じゃあ会いたいって言ってくれたら、まあ、ミアがどう、なんか私に遠慮するのかなと思ったりするよね。一緒に行ってほしいのか、自分で会いに行くのかっていう。で、あとこれについては私の、そのさっき高校留学してた時の一番仲いい子のお母さんが、まあ、いいお手本というか相談相手で、で、彼女は、お姉ちゃんと弟が、養子なんだけど、お姉ちゃんはもう全然会いたくないって言って、女の子も結構割とドライなんだよね。
へ
ぇ。で、男の子は会いたいって言って、会いに行って。で、実際に、まあ、彼の場合はちょっとね、まあ、かわいそうというかで、海のお父さんお母さんは、当時結婚してなかったのね。で、だけど彼が生まれて、 で、育てられないからって言って、まあ、私の、そのベストフレンドの親のところに行ったんだけど、その後結婚したのよ。
OK。
で、うんうん、で、男の子3人ぐらい生まれたの。だから、お兄ちゃんだけが出されたっていう。
ああ。
そう、切ないじゃん。もちろん、もう育ての親のには、本当に幸せにしてもらってさ、
うん。
で、まあ、あったんだよね。で、その、弟と、なんだ、誰かとすごい仲が良くて、今も一緒に旅行行ったりとかしてて。
うん。
うん。まあ、彼の場合は、ちょっと複雑で、その、お姉ちゃんとお母さんの仲が良すぎるというか、うん、絆が強すぎて、ちょっとこう、アウェーな感じがしてたみたいで、
うん、
なんか、今、お母さんのこと名前で呼んでんのよ。マームって言ってなくて。
うんうんうんうん、
ああ、なんかそこはやっぱちょっと当事者じゃないとわからない心理とかあるんだろうなーって、
うん、
思ってる。
なんかその、もちろん、なんて言うんだろう。それはそれで、なんて言うの、その過程で多分決めるのが、で、あとはね、ミヤさんの意思だと思うんだけど、で、なんかほら、切り出すタイミングとか、そういうのとかもあるわけじゃない？で、なんかそういうことで心配してんのかなと思った？
でもね、産んでくれたお母さんがいるよっていうのはもう全然言ってる
あ、
か
そうな
ら。
んだ。わかってんだね。
そうそう、今はね、もう言わないとダメって、もうどこに行っても言われて、その、
え、そうなんだ。
もうそうだよ、そうだよ。下
な
手し
ん
た
で？
ら、そうじゃないと、知らない人から、あそこの子はさ、って、その、例えばどっかのおばあちゃんがね、自分の友達のおばあちゃんが知ってて、その友
ああ。
達に言って、なんか本当のお母さんじゃないんだろうみたいな。
わあ。
知らなかったっていうのが絶対ダメ。
そうなんだ。昔はそうだったんだね、でも。
そうそうそ
これ
う。
ダメだよね。
絶対ダメ。で、思春期にさ、そんなことが起きたらさ、俺をいくらで買ったんだとかさ、言ってくるとか言うもんね。
本当。
まあ、今は、うちの場合は、九州ママっていうお母さんの名前にしてて、で 私は、ママはね、赤ちゃんが欲しかったんだけど、来てもらえなくて、で、富士山にお願いをしてたのねって言って、富士山はね、九州にある阿蘇山とシスターズなんだよとか言って、で、阿蘇山が、ここにこんな子がいるよって言って、富士山に教えてくれて、で、ママ飛んでいったんだよって言って。そう。よく言って。ミアは阿蘇山の子みたいな。そうそうそう。っていう。
なんか心温まるな。そう、だから、どうして、そう、だからもう、ほら、もうドラマみたいな展開をいつも考えちゃうわけ。養子縁組とかっていうと、そのね、大きくなって、そうやって今言ってたみたいに思春期でね、どうなってんだとか言って、私は本当の子じゃなかったみたいな、ガーンってなって、それドラマがまた始まるみたいな感じだったから、そういう展開はどうしても私の中であって、子供産んだことないし、養子縁組したことないから、どういうドラマになったらっていうのは、ドラマの展開を美穂さんは用意してんのかなっていう、そののがあったわけ。すごい ダメな
ああ、そうか。
偏見が。
いやいやいや。でも、まあね、そうやって思うよね。本当のお母さんっていう、まあそこはちょっとね、ずっと
こ
反
れち
応
ょっ
す
と
る。
変だよね。これは変だよ。
どっ
だ
ち
って
もでしょって。
誰だって本当のお母さんだよね。だって、育ての親より生みの親より育ての親とかよく言うでしょって、私の母親が言ってたけど、いやいや、どれも、誰もが母親でしょって思うもんね。
そうそうそう。
そ
だよね。
う。うん、だと思う。
まあ、ね、きっと、まあ、女の子だから、そのあたりは自分が、こう、母親になりたいって思ったときに、いろいろ分かってくれるんじゃないかなって思うわ。
うん。そうかもしれない。てか、子供って知ってるからね、いろいろ。知らないようで。いろいろ知ってる、いろいろ見てるからさ、知ってんだよね。言葉にして表さなくても。っていうのは
そう
す
だ
ごい思
な。
う。
怖いな。
いや、私子供いないかわからないけど、見られてんなって思うことは、友達の子を見てて思うわ。 ありがとうございます。なんか
い
こう、
えいえ。
プライベートな話をたくさんして、とっても楽しかったんですけど、
いえい
美穂
え。
さん、ここで最後に、お知らせみたいのがあって、その、まあ、これから、プログラムを今作成中で、で、これから、なんとか、違う、これからやろうとしてることがあって、で、そこで、いろいろ情報があるんですよね。情報っ
あ、
ていうか、そ
告
の、
知ですね。
告知、そう、
は
告
い。
知が、どんどん、告知を真っ先に聞きたい人は、美穂さんのインスタグラムに行けばいいの？それとも、ウェブサイトに行けばいいの？
そうですね。このポッドキャストを聞いて、らっしゃる皆さんで、私がどんな活動をしているのか知りたいという方は、一つは、そうですね。インスタグラムで、野口美穂と検索していただくか、マリコさんのインスタからもつながってるので、そこから見てもらっても大丈夫です。で、あと、私のそのウェブサイトに行くとですね、私は専門が、人前で話すことなので、英語でも日本語でもいい声になる、ボーカルウォームアップ無料ダウンロードというものを差し上げています。私と一緒にこう学んでみたいとかいう方は、まずはそちらをダウンロードしてみて、そこからまた、いろいろ情報いきますので、よかったら登録してください。
ということで、美穂さんのね、その、いろいろプログラムがあって、で、それをこれ、今、準備中ということなので、楽しみに。で、真っ
はい。
先に情報が欲しい人は、ぜひ、美穂さんのウェブサイトに行ってみてください。で、ウェブサイトは多分、インスタグラムのアカウントが飛べるようになってるんですよね。
うん、大丈夫です。
OK。じゃあ、ぜひ行ってみてください。てか、もう全然そのビジネスと関係ない養子縁組の話を聞いて、何のこっちゃって思ってる人がいるかもしれないけど、これはこういう番組ですから。
ね。でも、マリコさんもね、すごいよ。ポッドキャストずっと続いてるも
ねえ、なんかもう
ん。うん。
さ、毎週やってんだけど、もう3年以上やってんだよね。ずっとやってるね。
す
自
ご
分で、ね、
い。
よくやってんなと思うんですけど。
もう、でもそういうので、やっぱり励まされる人とか、こう、いろんなきっかけもらえる人とかがいるから、もう、その人たちに届くようにね、頑張って、これからも続けてください。
ありがとうございます。美穂さんも、こんな貴重な話をですね、多分これを聞いて、養子縁組のことについて、なんて言うんだろう、自分のそのね、ちょっと、なんて言えばいいんだ
も
ろ
やもやしてる？
う、そう、もやもやしてる人とかっていると思うんですけど、美穂さんにこうやってオープンに話してくださったおかげで、なんかこう、いろいろ、美穂さんにそういう話もしたくなる人もいると思うので、そういう方も、美穂さんのインスタグラムに、ぜひ行ってみてください。
はい。ありがとう。本当にね、私、自分の仕事とはあんまりこの話関係ないので、何かこう、皆さんに、例えばね、ライブ Q&A とかやってみたいなと思っても、なかなかどこでやっていいのかっていうのを思ってたから、今日はとってもいいきっかけになりました。ありがとうございます。
いえ、とんでもない。で、多分、その Q&A やりたくても、多分プライバシーというかの問題があって、なんかなかなか多分やっても来ないと思うから、こう
そう
やっ
だ
てで
ね。
すね、そうか、こういう番組 で、
匿
ね、いろ
名
いろ
的にやっ
話
た
し
方が
て、
いい。
匿名的になんか質問があるんだったら、美穂さんのところに直接行っていただくの
あ、
がいいんじゃ
そう
ない
で
か
す
な
ね。
と、思い
は
ま
い。
す。
DM もありますからね。はい、お願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。ミュザンの話をこう編集しながらまた再び聞いて、私があそこでこのミホさんがね、その年齢制限があって、その手紙をもらうとショックだったって言ってて、それに共感して私はそこで怒ったわけですが。ねえ、そりゃそうですよ。だって自分の人生で別に自分は何も悪いことしてるわけじゃないので、ね、タイミングとかね、たまたま合わなくて、その年齢になったわけじゃない？で、そこでなんか、あなたはダメです。適格者じゃありませんっていうふうに誰かから言われたら、やっぱショックじゃない？だから、その気持ちはすごいよくわかるんですよ。と同時にですよ。私があそこで怒った理由をちょっと考えたんですけど、やっぱりその、人間としてその、育てられるのっていう、その、一人の人間を育てる、 ていうこの人間の能力に関してはその年齢というのは関係はないと思うんですよね。そのね、その育てる能力に関してその精神的身体的に健康で経済的にも問題ないっていうのであれば、その育てること自体の能力に関しては問題ないと思うんですよ。でもちろんその子供側からしてみたら、その成人する前にね、どっちかのそのカップルのどっちかがね、亡くなるような年齢だったら、もちろんそれはそれで責任、新しい責任を負わなきゃいけなくなる可能性も高まるから、そのことを考えるとある程度の、ね、年齢のその制限っていうのは必要だと思うんだけど、それを言うんだったら50歳ぐらいまで全然大丈夫じゃないと思うんですよね。で、私はちょっとアメリカのことについて全然知らないからここで言うのはあれなんですけど、50歳ぐらいまで大丈夫だと思うんですけどね。皆さんはどう思われますか？だからその年齢を一番最初にこの持ってくるっていうのが私はなんかすごい気になったっていうのはありますね。で、そこで多分私は怒ったんだと思うんですけど、これがね、その養子縁組を迎えることに関して、いろいろその悩んでらっしゃる方っていうのがいらっしゃると思うんですけど、美穂さんのお話を聞いて、自分たちももしかしたらっていうふうに思うんだったら、ぜひ美穂さんにですね、DM なりなんなりして、連絡してみてくださいね。だからこれがその養子縁組を考えてるけど、躊躇しているっていうカップルの人たちに、届くといいなって思います。というわけで、来週ね、私ちょっと出かけるんですよ。出かけるとか旅行に行くんですよね。で、更新しようかしまいかちょっとまだわかんないんですけど、ラップトップは持っていかないので、もしかしたら、携帯でできれば、暇だったらやろうかなと思います。なかったらないで、インスタグラムのストーリーズでお知らせします。で、もうそろそろお知らせをお送りしますが、最初の10人くらいしか取れないんですけど、手書きで皆さんにタロットカードのゆっくり届くタロットカードっていうそのまんまの題のことをやりますので、皆さん私のインスタグラムのストーリーを見ててくださいね。お申し込みのページを、もちろんさ、 Google のまた手作り感なんですけど、 Google のお申し込みページを作りましたので、皆さんもうちょっと待っててくださいね。それではまた See you next week or the week after. Bye.